聖書のお言葉に私たちの心を向けます。ネヘミヤ記が開かれていると思います。今日はまず第一章の11節の言葉、先週のところからスタートしたいと思いますので、1-11ネヘミヤ記をお開きいただきたいと思います。いかがでしょうか。ご一緒にお読みくださいませんか。1-11、はい。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。この物語は今からだいたい2400年ぐらい前、ペルシャという場所において行われた記事、そしてそこの王様に仕えていた検釈官であったネヘミヤという人が書いた、いわば日記風の回想録がこのネヘミヤ記です。で、そんなに昔の2400年も昔ですけれども、何か昨日一昨日書いた、何か大臣の官房長官か何かが書いた回想録のように非常に生き生きと私たちに伝わってくるものがあります。それは時代というものを乗り越えた神の働きということについて、このネヘミヤ記が私たちにリアルに語っているからであります。で、この一章というのはこの物語の最初でありまして、ペルシャの王宮に仕えていたネヘミヤという人物が、故国であるエルサレムが壊されている、そしてそこにいる人たちが大変苦しんでいるというニュースを聞いて、心を痛め悲しんでお祈りをしている姿がこの一章であります。そしてその一章の終わりには、これから私は王様のところに行って直訴しようと思う、神様この人の前で、つまり王様の前であなたの恵みが与えられますようにという祈りで一章が締めくくられているわけであります。で、二章からいよいよその彼が行動に移るわけなんですけれども、そこにおいて、ひとまとめで言いますならば、神の摂理というものがこの物語の中に、基本の線のように働いています。摂理という言葉、ちょっとあんまり普段使わない言葉ですけれども、ぜひ覚えていただきたいと思います。手辺に耳と書いてちょんちょんちょんちょんとこう書く摂、そして理は理科の理です。神が全てのことを支配していてくださる、そして私たちが起きる全ての出来事の背後に神が憐れみの御手を持って、あるいは目的を持って働いてくださる、それを信じること、これが摂理ということであります。で、この2章の物語の中に神の摂理の不思議な見てということを感じることであります。まず第2章の1節から読み始めましょう。よろしいですか。アルタシャスタ王の第20年の2-3の月に王の前に酒が出た時と書いてあります。だから読むと、あ、なんだ、普通の王様が酒を飲んだのか、当たり前のことじゃないかと言われるかもしれません。アルタシャスタ王様というのが紀元前465年から425年ぐらいまで40年間ペルシャというその当時の中東の大帝国を治めた王様です。それの20年ですから、紀元前445年2-3の月というのは彼らにとってのお正月であります。2月か3月のことで2-3というわけじゃありません。彼らの言葉で言うとお正月ということです。紀元で、今日のカレンダーで言うと445年の 444年の4月頃ということになります。春頃です。それが彼らにとっての新年です。で、この新年というのは私たちもそうですし、あるいは中国とかその他の国でもそうですけれども、お祝いがなされるのが新年ですね。おそらくこの場所で 2,3 の月にお酒が出たというのは、お正月のお祝いを宮廷でしたということだと思います。そういう背景があって、そしてその時に検釈官、王様のお酒を継ぐ係であるネヘミヤという人が王様に仕えることになったわけであります。ちょっと前に一章の一節を見ますと、第20年のキスレウの月と書いてあります。これが445年の12月頃と考えられます。そうするとそこから4ヶ月ぐらい経っています。その間、この一章のお祈りがずっとなされていたと思います。どうしてそんなに長い間王様の前に現れなかったんだろうということはよくわかりませんけれども、交代で王様に仕えていたので、あるいは非番が明けたのかなとも思います。大変華やかな宴が持たれ、高級なワインが振る舞われたことでありましょう。そこに彼は検釈官としてはべったことであります。そして彼は彼なりに、王様に言ったならばこういうふうにして、こういうふうに近づいていこうというシナリオをきっと持っていたと思うんですけれども、世の中の出来事っていうのはシナリオ通りにはいかないものであります。私たちがこうなったらこうしよう、ああなったらこうしようというふうにはいかない。もう予期せぬ出来事っていうものが起きてしまいます。まあ、大変小さなことで、私事で申し訳ない。私は5、6歳の少年の頃、私の母親からお隣に行って、野城さんのおばさんというのがいたんですが、おじさんがいるかどうか聞いてください。私はセリフを賜ってですね、おじさんいますかと聞いてらっしゃい。そして隣に行ったんですね。そして隣に行きまして、こんにちはって言ったら、おじさんが出てきた。私融通が利かないもんですから、おじさんいますかって。そのおじさんはね、おいるよって答えました。私の兄弟たくさんいたんですけれども、私はよっぽど変わっていたんでしょうね。その野城さんのおじさんから、あのおじさんいますかの子言われてしまいました。世の中には予定通り、シナリオ通りにはいかないことがたくさんあるのだということを小さい時に身にしみて感じました。彼は彼なりに王様の前に行って、こういうふうにして、こういうふうにしてと思ったら、全然違う形で会話が進んでしまったのであります。彼は王様の前に出て、そしてお酒を振る舞っていた時に、青ざめた顔で、しおれた顔で、意識したんじゃないんですけれども、そういう顔だと見破られてしまったのであります。ですから王様が2節を見ると、あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのような悲しい顔つきをしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いない。これは普段のネヘミヤの行動から言うと大変異常なことであった。いつもにこやかで、いつも朗らかでいた。実は朗らかでいること自体が彼の仕事だったのであります。何度かお話していると思いますが、王の検釈官というのは、いつでもチアフル、元気であるということが仕事の一部なんです。なぜかというと、王様の杯に毒が入れられている可能性がある。毒が入ったらまず先に検釈官がバタッと倒れる。それでもって毒が入っているかどうかを 見極める毒味役ですから、毒味役が最初から青い顔してったら、これはもうどうにもならない、仕事にならない。ですから彼は叱られたという気持ちを持つのも当然です。ただここには、きっと心に悲しみがあるに違いないというふうにして同情的な言い方をしておりますから、ネヘミヤの普段の行いが良かったんでしょうね。王様は咎めるような 言い方はしなかったけれども、それを受けた方のネヘミヤはギクッとしたわけです。自分は楽しくあるべき、いつでも喜んでいるべき仕事なのに、王様からそんな風に言われてしまった。これでは毒味役が務まらない。ですから遡りますけれども、一章の一節、これまで私は王の前でしおれたことはなかった、いつでも王様の前には元気でいるように自分を保っていた、初めてこんなことが起きた、もうクビになってしまうかもしれないというぐらい彼は落ち込んでしまったわけであります。しかし主の摂理の御手がそこに働いて、4節を見ると、王は私に言った、ではあなたは何を願うのか、ではあなたは何を、あ、ごめんなさい、3節ですね、3節に、ネヘミヤの告白がございますが、王よ、いつまでも生きられますように。彼がいかに恐る恐るこれに対して答えたかということがわかります。シナリオからずっと違ってしまっているわけです。しかし彼はその中で自分の心の悲しみを告白をいたしました。3節の2行目から、私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか、正直に彼は申し上げた。しかし正直に言ったんですけれども、彼は言い方の中に知恵があるということを聖書の解説をする人が語っています。先祖の墓のある町ってどこでしょう。皆さん分かりますよね。ずっとこの 2,3 回この後悔を聞いた人は、ね、エルサレムのことだ。でも彼はエルサレムと名指しをしませんでした。婉曲な言い方をしたんです。先祖の墓のある町、まあ、聞けば分かるわけなんですけども、わざと名前を言わない。その次の節にも、五節のところに、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってと書いてある。そこでもユダの地、先祖の墓のある町といってエルサレムと名指ししてないんです。分かりきっているのに名前を言わないのは何か理由があるんです。何だと思いましょうか。これはですね、この王様アルタシャスタ王様の治世の初め頃、このエルサレムの町を再建しようという動きがあって、そんなことをしたら大変だ、このエルサレムというのは反抗的なことで有名な町であるから、この再建を許さないでほしいという訴えが隣の町々からやってきて、この王様アルタシャスタ王様がその再建を拒絶したという出来事があるからなんです。そんなことあるかと思われる方あるといけませんので、ちょっと開きましょう。ネヘミヤの前は何でしょうか。エズラですね。はい、エズラ、エズラの4章開いてください。もしちょっと難しい方があったら少し助け合いをしてください。こことても大事ですから、やっぱり開いていただきたいと思います。エズラの4章の、そうですね、11節の終わり頃からお読みします。川向こうのものということは、トランスヨルダン、今のシリアとか、それからイスラエルとかヨルダンとか、あの辺りのことが川向こうのもの。あなたのしもべたちからアルタシャスタ王へ、この同じ名前が出てきます。王にお知らせします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています。その城壁を修復し、その石杖もすでに据えられていますと書いてあるんですね。反抗的で危険な町、ずっと歴史をたどるとエルサレムは反抗的で危険な町であり続けました。いろんな理由がありますが、一つには 天然の要害であったということです。ちょっと難しい言葉ですか。自然に攻め取りにくい山の上に建てられた町だった。それからそこに住んでるユダヤ人というのは、まあ、とびきり頑固である。人々の外国の侵略とか征服を支配を許さない。もう最後まで一兵までも戦うという、どっかでもございましたね。もうあの竹槍を持って戦うというあの精神、あれをもっとすごいのがユダヤ人ですから、まあ危険で反抗的な町、歴史を見るとずっとそのことが続いております。ローマが支配した時もそう、他の人たちが支配した時もそう。ですからそういうレッテルが貼られていたわけです。このアルタシャスタ王様はどうしたかというと、エズラの4章が開かれていると思いますが、21、今あなた方は命令を下してその者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまでこの町が再建されないようにせよ。そして23、アルタシャスタ王の書状の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところへに行って武力を持って彼らの働きをやめさせた。そういう歴史がつい最近起きている。ですからここでもってエルサレムのエの字を言ったならば、王様がカッと怒ってダメだと言いかねない。ですから彼はまあちょっと言いたいけれども、ぐっと封印をして、同じこと言ってるんですけれども、私の先祖のある町、ちょっとこう婉曲表現をして、やっぱりここにも神様が与えてくださった知恵というものがあるように思います。でこういうことを大胆にもまた知恵深く言ってみたんですが、どうなったでしょうか。6節を見てください。王は私に言った。その棒の下のところも面白いですね。王妃もそばに座っていた。これも神の摂理の一部です。王様一人だったならばカッと怒ったかもしれないんですけれども、そこに王の妃がいた。きっと王様は奥さんには良かったのかな、どうか分かりません。そのついでに、聖書には王様、王妃様の名前がないんですけれども、歴史を調べてみますと王妃様の名前が出てまいります。ダマスピアという人ですね。なんかちょっとおかしいですね。なんかこうダマスピア、別に日本語と関連つけてなくてもいいんですけども、それ名前言ったからって皆さん感動はされないでしょうけども、しかしこれは実在の人物です。で王様はこの妃の言うことは聞く、そういうきっと弱さがあったのかな、お妃さんの前であんまり怒ったり格好悪いことはできないという、そういうジェスチャーもあったのかもしれません。王妃様がそこにいたっていうことも摂理です。まあ、と自然に考えられることは 2,3 の月のお正月のお祝いですから、みんながいたということも考えられます。いずれにせよ、聖書がわざわざ妃も王妃もそばに座っていたっていうからには、きっとこの人がね、何か王様ちょっと流し目かなんかしてね、この人の言うこと聞いてあげてよっていうような感じで、目くばせをしたのかなと思います。劇をやったら面白いと思うんですけどね。ここで王様の答えは何でしょうか。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。ネヘミヤのリクエストは2つです。5節のところに、私をユダの地、私の先祖のある町へ送ってください、それからそれを再建させてください。まず第一は休暇願い。彼は王様に仕える役人ですから、休暇をください、そして再建をする許可をください。これは先ほど言いましたことと関連がありますね。王様はかつてこの町は危険で反抗的な町だから建て直しはダメという命令をしたわけですよ。それをひっくり返して再建をする許可を与えてください。これが彼のリクエストでした。王様の答えも振るっています。王様はいいよという言い方をしないんですね。 間接的イエスです。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。いいですね。私こういう会話って好きです。ダイレクトに答えるんじゃなくてね、もういいなんてのはもう当然だよ。しかしどのくらいかかるのかね、いつから始めるのかね、期間はどのくらいかね、もうですからイエスということが前提となった答え。もうこれにはネヘミヤは小躍りするばかり喜んだと思います。皆さんこういうふうに会話が弾むって素晴らしいことだと思いますね。先週私はこの土地をめぐる、会話のお話をしました。それだけではありません。いろんなことを通して神様は、いろんな会話のキャッチボールを通して神様のプロジェクトを進めなさるということを、いろいろな場所で経験をさせていただきました。主は素晴らしいお方です。私が6節、王にその帰還を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。実際に彼は休暇をくださいと言ったんですが、彼はどのくらい休暇を取ったと思います？そうですね、まあ建設のプロジェクトですから、まあ 2,3 年ぐらいかな、皆さん常識的に思いなさるでしょう。あるいは彼は猛烈なスピードで立て直しをいたしましたので、本当に超スピードの3ヶ月もあればやってみせます。豊臣秀吉ではありません、ね、なんとか須の又城ですか、バババババッとやってた、あのような勢いで彼は立て直しをしたんですから、短く見積もって3ヶ月、あるいはいろんなことを考えると2年。ところが実際に彼が休暇を取ったのはどのくらいだと、ここでクイズをしたいところですけども、あんまり皆さんじらしてもいけません。はい、5章の14節、5の14、彼は12年も取ったんですよ。12年、5の14、みんなで読んでみてください。はい、また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかったと書いてあります、ね、皆さんの会社の中で部下の方がね、先生社長ちょっと休暇を取らせてください、まあいいよ、必要なだけ取ってらっしゃいいた時に、12年間、と思うでしょ。12年間もいなくなったらもうあなたの机はなくなっちゃうよ当然、というような長い休暇を彼はいただいたんですよ。素晴らしいことだと思います。さらにまたネヘミヤ記に戻りますけれども、彼はリクエストしないことまで、この王様が良い志を与えてくださった。はい、7節を見ます。私は王に言った、もしも王様がよろしければ川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。一つは通行許可書をください、ね、これは大変だったんです。いろんな反対する人や泥棒や追い剥ぎやいろんなものがいましたから、その人たちにちゃんと通れるような許可書。そして8節を見ると、王に属する御苑の番人アサフへの手紙を賜り、途中省略しますが、材木を私に与えるようにしてください。物資の調達、通行許可書、物資の調達の許可書。そして彼はそのことをお願いした時に何と書いてありますか、8節、私の神の恵みの御手が私の上にあったので。先週お祈りをしたお祈りが何だったでしょうか、覚えておられますか。1章の11節、この人の前に主の憐れみを受けさせてくださいますようにということが彼のお祈りだった。私たちはいろんな人と接したり会話をしたり交渉をしたり、 あるいは激論を交わすこともあるかもしれない。その一つ一つの時に、この人の前に神の憐れみが与えられるように、会話がうまく進むように、この人がこの会話の中で神の御旨に逆らうような反応をしないように、私もちゃんと言葉が話せるように主の憐れみを求めるってことを先週お祈りをしましたね。実にそのお祈りが答えられて、神の憐れみの御手が王様の心にあったので、王様は快くこの2つ許可をしてくださった。ところがプラスおまけがあるんですね。王様はこの2つをいいよと言ってくれただけじゃなくて、プラスアルファをしてくださった。それは何かと言いますと、9節です。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼に渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。途中泥棒、追い剥ぎ、いろんなことが起きるでしょう。あるいは地方総督たち、他の地方総督たちでエルサレムのことを快く思っていない人たちがどんな妨害をするかわからない。だから王様は護衛兵をつけてくれた。これはネヘミヤにとってはリクエスト以上の恵みだったということです。素晴らしいことですね。それからもう一つは、先ほど5章の14節で読みましたように、王様はお前ただ行くだけでは箔がつかないだろう、お前に総督というタイトルをつけてやろうということで、ユダの地の総督という名前、彼は王様にお願いしたわけじゃありません。でも注意深く見るとちょっとお願いしている節があります。私が入る家のためにと8節に書いてあるから、総督府を作ってくれということが間接に入ってるんですけどね、彼の上手なところは婉曲なんですね。言わないんですよ、私の入る家を作らせてください。何の家だ、私の指定の、それは総督府なんですよ、ね、え、王様はパッとそのことを察したんでしょうね。ネヘミヤ、私はお前をユダ州の総督にしてあげる、正式な任命とともに送り出したんです。皆さん、これだけのものを持ってエルサレムに行ったら、彼は、まあ、ほとんど問題なくプロジェクトを進めることができるはずですよね。私は一つ一つのこの出来事の中に神の摂理の御手、神の恵みの御手が働いていてくださったということを感じます。先週私はこの土地の、ネゴシエーションの話をしました。ちょっと一つだけエピソードを加えさせてくださいね。この土地はね、217坪あるんですよ。でも私たちが取引した時は216坪という、こう、記録になっておりました。で、実測してますと217、一坪余分なんですね。まあ一坪ぐらいどうでもいいと皆さん思いなさるかもしれませんが、だいたい坪単価200何万ですから、相当なお金ですね。でもその地主さんは、その実測が一坪以上ちょっとあった時にどうしますか、普通だったらそれでよこせって言うでしょ。どうぞあげます。本当に感謝しましたね。まあちょっと小さなエピソードですけどね。でも神様の恵みってなんかそんな風に働くんだなっていうことを、私はたった一坪ですけどね、でもされど一坪です、感謝をしました。恵みの御手が具体的に王様の心の中に働いてくださったという記事を見ることでございます。それから、これから2章の後半、だんだんと具体的なプロジェクトに入っていくんですけれども、私はここでストップをして、第、2章のですね、その神様の前にお祈りをしたという4節の小さなお言葉に目を留めたいと思います。王様があなたは何を願うのかと聞いたときに、そこで私は天の神に 祈ってから返事をした。どのくらい祈ったと思います？王様がネヘミヤ、お前に聞くぞ、お前何のリクエストがあるのか答えてください。はい、パッとは答えなかったらしいですね。30秒ぐらいかな、あるいはちょっと別室に退いて、そこまではしないでしょうね。でも一呼吸は必ず置いたと思います。実はこの一呼吸置いてものを語るということが私たちの日常生活でもとても大事ではないかということが今日のメッセージです。実はですね、このネヘミヤ記13章ある中で、ネヘミヤがお祈りをしたっていう記事が少なくとも8箇所あります。こういう短いお祈り、短いお祈り、短刀と言いますね。あの短い刀じゃありません、短いお祈り、短刀。まず皆さんご自分の聖書だったらちょっと印をつけてみてください。彼がいかにお祈りをしたか、そのお祈りを記録しているか、ちょっと丸をつけるだけで結構ですけれども、2章の4節は今読んだところです。4章の4と5、はい、ここでお祈りの言葉が書いてあります。お聞きください、うんぬん、はい、そこにちょっと丸をつけてください。備え付けの聖書だったら丸つけないでくださいね、はい。4章の9節、しかし私たちは私たちの神に祈り備えてと書いてあります。5章の19節、私の神、どうか私がこのためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。6章9節、ああ、その終わりですよ。今私を力づけてください。6章の14節、我が神よ、トビア・サンバラテのあの技を忘れないでください。意地悪をした人たちもちゃんと書いておいてね、この人永久にトビアとサンバラテは悪人として残されましたね。はい、今度飛びまして13の22、私の、ちょっと早すぎますか、13の22、その2行目、私の神、どうかこのことにおいても覚えていてください。13の29、私の神、どうか彼らのことを思い出してください。記録されているだけでも8箇所ありました。記録されなかったお祈りを加えると無限にあったと思います。短いお祈り、英語ではエジャキュレーションと言います。パッと口から出る言葉、パッと口から、ちょうど弓を放って的にいるような、そういうお祈りのことをエジャキュレーション、短刀と言います。緊急事態、行動と行動の間に短く矢を射るように捧げる簡潔で焦点を絞ったお祈りのこと、エジャキュレーションと言います。いくつかこれについて思い巡らしをしてお祈りします。第一に、何事でもまず祈ってスタートをする、事柄をスタートする、そういう癖をつけたいと思います。学生の方々、試験の問題用紙が配られた時にどうします？パラパラパラって配られた時に、ああしまった、山が外れた、動転しますね、山を張った人。でも動転する前に目をつぶってお祈りをなさることをお勧めします。神様、どうかこの試験で私のベストを尽くすことができるようにね、その時に主がそのお祈りに応えてくださいます。確かです。いきなり問題を見るとね、気持ちがわーっと騒いでしまう。ただあんまり長いお祈りしなくてもいいです。30分もお祈りしてからね、それから回答しようと思うともう時間が終わってしまいます。車を運転するとき、 どうですか皆さん、いきなりエンジンをダーッとスタートします。一言止まって、主よどうぞ車を運転します、事故が起きないように助けてください、一言お祈りをしてスタートすること、大事なことだと思います。ただこれも言いますけれども、多くの人を待たせて5分も6分もお祈りしない方がいいかなと思います。特別集会などに来ましてね、先生さようならって言って、あの教会の人がこう周りを車の周り取り囲んで、さようならって手を振ろうと思って待ってる時に、車の中でね、5分も6分もね、今日の集会を祝していただきまして感謝、ロロロロロロロロロロロ、みんなもじーっとこう見てる、あんまりあの非常識じゃあってはいけないと思います。その時は気を利かしてね、神様どうぞ運転を祝してください、アーメンでいいんですよ。行き過ぎてしばらくしてから止まってまたお祈りし直してもいいんですから、常識は必要ですけれども、全ての事柄にまずお祈りをしてから商談をする、カウンセリングをする、何をするにもまずお祈りという習慣を身につけたいものだと思います。ネヘミはそういう人でした。また発言の前、格別に発言の前に一呼吸置く、この一呼吸置かないために人間関係が壊れてしまうことがいかに多いことでしょうか。誰から嫌な言葉をパッと言われる、その時に普通の人間の反応としてそれに3倍ぐらいでガッとやり返す、そうすると向こうもまたその3倍ぐらいでガッガッガッってもうエスカレートしてしまってどうにもならないっていうことを経験なさいませんか。でもどんな嫌な言葉を言われたとしても、答える前に一呼吸置いて、神様どうやって答えたらいいでしょうか。お祈りするときに神様は良き知恵とまた良きムード与えてくださるはずであります。さらにこのことに関連してますけれども、要点を捉えてしっかりと答えることができるようにと祈りたいと思います。私たちの発言の中でいかに無駄なこと、言ってはいけないこと、あるいは言う必要のないこと、言ってしまったり言葉遣いをしてしまったためにやっぱり人間関係を損なったり目的を達しないで終わってしまったりということがあると思います。もう口から先に生まれた方もありますからね、その方はもうここで考えるよりも先にここが働き始める。特にそういう人々はね、少しストップしてこれから何を言おうかな、要点は何かな、相手がこれによって徳をが立て上げられるかなということをちょっと一瞬でもいいから考えてまとめて、少しスピードがのろくなるかもしれませんね。そうするとね、何々さんどう、一呼吸置いて、ちょっとこの人のろまなんじゃないかと思われるかもしれませんが、そのくらいがちょうどいいと思います。主の恵みが働くようにお祈りをしたいと思います。自分が正しい人間であるということではなくして、この言葉を通してこの人が恵みを受けるように、私も恵みをいただくことができるように、この会話を通して物事が建設的に進んでいくことができるように、主の恵みの御手が働くようにお祈りをしたいと思います。しかし5番目に申し上げたいことは、担当だけではダメですということです。皆さん武士もそうですが、脇差しとか短い刀持ってますね。だけど短い刀だけで戦争できますかね。大きな敵が襲ってきたから、これ短く立って俺は戦えるという人はよっぽどの達人ですけど、普通は大小を持っていて、そしていざっていう時のための脇差しっていうのを持ってるわけでしょ。私はそんな持ったことがありませんので分かりませんけども、時代劇なんか見るとそうですよね。大小の刀があって脇差しがあるわけですよ。だから脇差しだけで戦おうっても無理です。普段きちんとしたデボーション、神様の前にまとまった時間をお祈りをするという習慣なしに、俺は担当だけで戦うっていうのはちょっと担当の字が違ってるね。ですからこの担当、短いお祈りというのはデボーションに支えられて短いお祈りがあるということを覚えたいと思います。どうか私たちは主の恵みを 捉えるために、この短いお祈りの習慣を実行したいと思います。同時にその短いお祈りの背後にあるきちんとしたデボーション、主の前に時をとってお祈りをする習慣を身につけさせていただきたいと思います。これで締めくくると、ああ私はどうも意志が弱い人間だ、朝起きるのが失敗してしまって慌ただしく会社に行ってしまう、私はもうとてもダメだというふうに半分ぐらいの方が絶望で終わってしまうといけないなと思うんです。その励ましのために私は一つのエピソードを差し上げたいと思います。ハドソン・テイラーという人がいます。祈りの人です。彼が朝起きるのを見ることなしに中国で太陽が昇ったことはない、それぐらいの祈りの人です。祈りによって彼は大きな宣教の技を成し遂げた人です。しかし彼があるところを旅行して、カナダを旅行しているときに、ハドソン・テイラーに対するものすごい辛口の批評の雑誌を彼は目にしたのですね。彼は偉大な宣教師と言われるけれども、実際に彼と会ってみると実に大したことがない。弁舌も爽やかではないし、言葉もとちとちとちとちとしてるし、全然偉大なこの雰囲気というのは感じない。あの人はまあ普通の田舎牧師ぐらいのもんだというようなことは書いたんですね。でそれを隣で読んでいたところの人が、こんなことはけしからんと言ってハドソン・テイラーにそれを持っていたところが、ハドソンはその通りですよ、その通りです、神様はそのご自分の偉大さを示すために最も小さい人をわざと選びなさるんですと彼は答えたんですね。いい言葉だなと思います。私たちは偉大な人、偉大な信仰者だからお祈りの生活がきちんとできる、そういう人を偉大な信仰者と呼ぶという見方もできるでしょうけれども、そうではなくて、私たちがお祈りをしなければ生きていくことができないほど自分が弱い存在だ、神様に頼り切った存在だということを認めると、これはお祈りをするなと言ったってせざるを得なくなるでしょう。それが私はお祈りの基本だと思います。主の前にへり下って、あらゆることのために、自らのために祈るものでありたいと思います。お祈りいたします。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。どうぞ主よ、私たちは祈りなしには、神の助けなしには何もできないものだというこの現実を正直に認めさせてください。そしてあなたの前にへり下って、そしてあなたの大いなる道からに信頼して祈り続けるものとさせてください。また私たちの日常生活の商売の中でも、勉学の中でも、あるいは運転の中でも、家庭生活の中でも、一つ一つの行動の前に短い時ではあっても祈るものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。